こんにちは、スタパ斉藤です。
こんにちは、インプレスの工藤です。
第2回のスタパストリームというわけなんですけども、ちょっと機材の説明をしますとですね、いきなりしちゃいますけど、第1回目からですね、デジデザインというメーカーというか会社のですね、ハードウェアとソフトウェアが一緒になったパッケージでデジ002っていう録音機材を使ってまして、これはパソコンにIEEE1394 接続するだけでマルチトラック録音ができるんですね。で、ソフトウェア的にエフェクターとかかけられたりですね、あとこのプロツールズっていうソフトウェアがですね、編集時非常に便利なんですよ。すごく早くて、非常に効率が良くなりました。というわけでこの番組作りが非常に楽になって喜んでるわけなんですけども、さておき、今回もお客様がいらしてまして、
南里央です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またまたお邪魔しちゃいました。
ステパストリーム。今回ですね、女性が2人いらっしゃるということで、ぜひ聞いてみたいことがありまして、女性から見た場合のパソコン野郎というのはどのように見えるんですか？
一言で言うと、生活必需品
必需品必要なんですね。
もうなくてはならない。
聞いてる人喜んでますよ。
ねえ、私もそうかな。
意外な反応っていうか、なんか正直言いますと、パソコン野郎とかパソコンマニアっていうと、キモとかっていう反応があるかなとか思ったりして、やばい質問かなとか一瞬思ったんですけど、
いやいやいや、もう神様のような存在ですよね。確かに。
どのあたりはどんな風に、
なんかやっぱりトラブルって必ず起きますよね、パソコンをいじっていると。例えばプリンターがネットワークのプリンターにつながんないとか、無線がなかなかつながんないとか、もうどういうことなのよと、怒るわけですよ。
消えそうになる。
はい、その時にやっぱりさっと救いの手を差し伸べられる、その技術、素晴らしいですよね。
確かに。でもまたそういう方って、ありがたいことにトラブルが好きですからね。
そうなんです。なぜかトラブルが好きなんですよ。
動かないって言うと、あ、動かないとか言うと、なぜかわらわら寄ってきますよね。
そうなんですよ。
そうですね。ちょっと待って、それどうして動かないか、ちょっとそれがどうなってるどうなったって調べて、それはこうなんだよっていう結論を出したい人たちですからね。
なんか動かないっていうと何が起こってるのか俺の目で確認したいみたいな感じでぜひ何が起こってるか俺は見たいぞみたいな感じで寄ってくるじゃないですか。
そうかも。そうですね。
そうなんです。だからこう自分にとっては面倒くさかったり辛いと思う部分を楽しくやってくれるっていうのは、
そうですよね、
こっちもハッピーですよね。
楽しんでるとしか思えないですよね。
間違いなく楽しんで
ますね。顔では何何何とか言いながら、実は意外とみんなちょっと面白かったりして、あと俺の技術と知識を見れみたいな気持ちが
うまくいかない時とかって、なんでこれこうなんだよとかブツブツ言いながら、で結構楽しそうですよね。
その場から離れないですもんね。だってね、
そうですよね、
始めたら。
そうですね、全然関係ないですけど、僕ウォッチ編集部に初めて行った時に、ヒロノさん、ヒロノさんがいらっしゃったんですよ。でヒロノさんがリブレットを使ってらして、でなんかサブノートの話になって、サブノートでなんか最近時計がなんかもうちょっと見やすいのがどうのとかって話してたら、あ、これこれこれすごいよって言って、すごい見やすい時計のソフトウェアを何本か、これもね、これすごいんだよとか言って
。ヒロノさんソフト好きだからだ、そういえ
ば。なんでこんなにヒロノさん時計のソフトいっぱいとかって、いや、これね、一番便利なんですよっていう、もう時計のソフトいっぱいとかじゃなくて、時計はだねっていう、モードに入っていて、ああ、なんか親近感を感じましたね。
その辺本当にマニアな方々って本当ケチくさくないですよね、
うん、心が広いというか、う
ん、私なんかもう、うん、ある意味なんかだからすっごいやっぱりライターさんとかだとものすごいこう難しかったり細かかったりすること、うん、お詳しい方も多いじゃないですか、そうすると正直私なんかもうその、うん、例えばマザーボードに乗ってるチップの、うん、バスがどうしたとかそのあたりの話になると私そんなにわからないんですけども、うん、まあ、昔そういう PC ウォッチとか、うん、ドスビパーレポートとか担当してた頃は筆者さんとお電話すると、やっぱそういう話とかでうわーとかって教えてくれる方とかいるんですけど、うわーこれ私一人で聞いてんのもったいねっていうかどうせ覚えらんないのにみたいなそういうだからなんかこうほら女の子に言っても分かんないから、うん、言わないとか、うん、そういう人あんまりいなくないですか、
いないです、
ね、みんなそういうとこすごいなんていうか、うん、ケチくさくないっていうか
多分ねそれはね、うん、ケチくさいとかっていうところ意識しないで、うん、全部言うのだっていうことを全部説明するのだ
なるほど、なんか中途半端な説明ではなくきちんと説明するのだとか
完璧に伝えるのだ伝えればどうでもいいって感じです
そういう意味でスタバさんには本当にお世話になっていて、家であれこれやって、もう夫と二人でやっても全く解明できなかったものを、最後にスタバさんここまでやったんですけどこれがってメール書くと、ズバッと
素晴らしい
的中した答えが返ってきて、一気に解決だということが多々ありましたね。
教えてしまうんですね、
あの時すごかったんですよ、自作を作っていて、フロントアクセスの USB ポートの、どこに挿して、ピンをどこに挿していいか分かんないんですよ。
USB のマザーボード側のピン配列って意外と資料はなかったりして、でお困りになってたんですよ、
9ピンあるんですけども、それを間違えずに、こう9個適材適所に入れていかなきゃいけないんですけど、はい、こう9個あったら絶対に、こう感情できないですよね、はいはい、説明書でも分かんなくて、スタバさんここだけが出来上がったんですけど、フロントアクセスの USB だけがとか言ったら、じゃあこの資料の何ページを見てみてください
素晴らしい
入っちゃいましたよ急にが
あのねフロントアクセスの USB はね、ハマっていろいろ資料持ってたんですけど、結構ねそれで困ってる人が多くて、その相談すると、いや来たよっちゃん来た来た来たとか超喜んで資料渡したりしてますね。
でその後に全く同じトラブルに夫があって、その時はもう私が教えてあげました、
すごいなんかそういう感じでなんかこう、あれですよね、なんで俺に聞くんだよとかそういう反応する人あんまりいないですよ、マニアの方って。
多分同じところで迷っていたところに後からついてきたところでちょっと優越感とかやっぱりあります、
優越感っていうか、それはですね
それやっぱりなんていうの
あれなんでしょうね、
割と私なんか見てるとやっぱうちの会社とかもやっぱり編集部もマニアな方が多いわけなんで、見てるとなんかやっぱ根本的には人間としてこう、人の役に立つのが嬉しいみたいな気持ちがあるのかなっていう気はするんですけど、
素晴らしいことですよね。私は去年自分のデスクトップの中で私もちょっと音声の入力の環境を整えてみたいなと思って、あれこれやったんですけど、もう全く分かんないところがたくさんあって、つまずくたびにスタパさんに聞いてましたからね。
そういうの、ね、USB のことは覚えてましたけど、他は覚えてないんですよ。
ね、音を入力するときに、例えばマイクで声を入力するときに、デスクトップについているマイク端子に入れるとすごく雑音が入っちゃうんですよね、このドラムがどうしたらいいんでしょうって言ったら、あれでしたよね、外付けの USB オーディオデバイスみたいなの使ったらどうですかなんて言って買ってみたら、もう綺麗に入っちゃったりとかして、もうそうやって徐々に作り上げていきましたね、あの時はね。
そういえばその時の1回目のなんかその音のアドバイスをしたら、宮本さんがどんどんどんどんいろいろ進めて、インターネットラジオ配信の最初の録音したんですよね、
あ、そうですそうです、
そうなんですか。
そう、それを持ってるんで、ここでちょっとお聞かせ
恥ずかしい
したいんですけど、
は、スタパさん、リオです。今日は自分の声とそれから BGM を合わせてみることに挑戦をしてみました。インターネットラジオ局の作り方という本があって、その本の付録に著作権フリーの BGM とそれから、編集に必要なソフトなどが収録されていたので、今日はそれを使ってみました。とりあえず出来上がったので第1弾をスタバさんにお送りします。
というのをですね、もらったんですよ。
すごいですよね、南さん。
何やってんでしょうね。
いきなりここまでやっちゃう人ってあんまりいないんじゃないですか。
最初はね、なんとなくインターネットラジオ局を作ってみたいような気分なんですよっていうのをおっしゃってたんですよね。
そうですね。
そしたら短期間でそういうのを、今のあの Windows メディアオーディオのストリーム配信のファイルなんですけど、そこまで作っちゃって、
でも声の方はエンコードまで、
そう、エンコードまでやってくれてやっちゃって、で声の方はプロなんで、
そうですよね。
なんですけど、これ別に配信してるわけじゃなくて、多分メールに出る
もったいない
、ありがとうございますステージにしては凝りすぎみたいな。
スタッパさんもやっぱそういうお返事はあれですよね。ジングル入れてこんにちはスタッパ斉藤です、メールありがとうございますみたいな。
そこまで全然やんなかったですね。うわ、もうなんか行っちゃったこの人たち、遠くの方に行ってしまいましたってい
う。なんかこう自分の声とそれから BGM をただミックスしてみたかっただけなんですよね。それがやってみたかっただけで、あ、できたからなんとなく誰かに聞いてもらいたくて、まさに
やっぱりあれですか。で、みなみさんなんかいつもあの放送で、あのやってらっしゃるわけですけど、自分の声とあの BGM かぶってるなんて、いつもでもそうじゃないですか。
まあ、そうなんですけど、やっぱり自分で作るっていうのがこう面白かったんですよね。こう声を重ね合わせる作業っていうのは、あのテレビとかラジオとかだったら、ミキサーさんがね、勝手にやってくれることであって自分でやることじゃないじゃないですか。でもこれはなんかこう、あ、意外と音を自分で合わせるっていう作業は、ある程度準備しないとできないんだということが自分で作ってみてよく分かりましたね。
あ、どういう具体的には
チャンネルがまず違うじゃないですか。
あ、そうですね、
声と音の、はい、でそれを一緒に録音するっていうのは、それなかなか難しいですよ ね、
どうするんだろう。
でもどうするんだろうって
多分、ね、その辺はもうマニアですよね。どうするんだか知らないけど別にいいよっていうのが普通だと思うんですけど、どうするんだろうとかって、知らなければならないとかってやってみなければならないと思って行動に移してるあたりよね。
BGM をね、その自分の声を乗せるところで下げて、で、まあ、喋り終わったらまた BGM を上げてとかいうのを、あのデジタルでねできるじゃないですか。音なんかこうグラフみたいなのこれ自分で書いてって、あ、面白いかもな。
でもマニア的素養がかなり終わりですよね、南さんね。
初めはあの声を入れるのがすごい難しかったんですよね。雑音が入っちゃうので、
そうですね。
なので、じゃあ、あのデッキで撮ったものをカセットデッキとか MD デッキで撮ったものを入れようかなと思うと、またそのカセットデッキの方も普通のものであると、AUX 端子って外部入力のものって、あの例えばこう CDからカセットにダビングをするとか、そういう音楽同士だったら平気なんですけど、マイク端子を入れると異常にマイクのレベルが低くて声が綺麗に入らなかったりとか、いろいろトラブルがあってなかなか声が入らないんですよ。それをやっぱ克服した時の喜びみたいなものが
結構、大
きかったですけどね。
細かいことですけど、マイクの入力が小さいとかって割と多いんですけど、普通はマイクつなぎ入るじゃんとか思うじゃないですか。やってみないと分かんないところですよね。マニアの言葉ですね、今の。マイク端子がとか AUX が
かなりいろいろ試され、
できない。2ヶ月かかりました、まずそこまでに。
そうなんだ。いいですよね、お仕事されながらね、合間見て秋葉徘徊してって違うか。
お仕事をされてるわけですけども、最近学生になったんですよね。
そうです。 るから
学生になられて、で目的を学割のためですか。
学割授業料の方が高いですね。あ、そうそう。いや、そういうわけじゃないんですけど、なかなかこうちょっと一回社会に出ると、うん、あの机上の学問か今度実践に入っていきますよね。そうするとまたこういろいろ戸惑いとか疑問とかが出てきて、うん、新たにまたちょっと机に戻ってみたいかなっていう気になってきた時期なんですよね。
すごいですね。
すごいですね。
見上げた人間ですね。
すごいですよね。
全然机に向かいたくないですね。
苦労なんか、いや大学の時にちゃんと勉強しておけばよかったなとか
でもそれの反動が大きいと思うんですよ、今改めて学校に入ったら。 あまりに勉強しなかったんで。
いや、私もあまりに勉強しなかったんですけど、はい、まあいっかみたいな。
で、スタッパさんとお仕事をさせていただくようになって、あのインタビュー、人に物を聞くお仕事っていうものにすごく魅力を感じるようになっちゃったんですよね。それでそのインタビューをする上で必要なことってやっぱりこういったこうお話をすることと、もう一つは知識を持つことだったりするんですけども、さらにもう一つちょっとこう国境を越えた仕事もしてみたいなと、よりもっと活躍の舞台をグローバルにできるようなツールとして、今まで何度も挫折してきた英語を頑張ってもう一回、そのビジネスで使えるレベルまで持っていきたいっていうのがありまして、それでちょっと大学院レベルで、通訳ができるぐらいのレベルに持っていきたいなっていうのを目標にして入学をしたんです、
ニュージーランドにいらしてたぐらいだから、でももう日常レベルとかはできになるんですよね、きっと。
普通に生活をしたりとか、こう面と向かってコミュニケーションを取る分にはもう そんなにね、多分そんなに英語が喋れなくても誰でもできると思うんですよ。
いや、それはどうか分かりませんかみたいな。でもやっぱりビジネス、
英語って聞けなくないですか。
英語ですね、
なんか喋ってある程度のこと伝えるのはちょっと英語を、まあ文章書けるとかだったら大丈夫だと思うんですけど、聞けなくないですか、相手が言ってるのが何言ってるのか。
あれ、慣れるまで厳しくないですか。アメリカ、
いや、僕、まあ、慣れてない
です。私ももうでも海外出張とかここのとこもう何年も行ってないんであれなんですけど、大体あのイベント取材とかで、あの5日とか6日とかいたとすると、で3日目ぐらいから耳が慣れてくるんですよ。あ、そうですか。で、あの慣れたかなって思うと、でも帰る頃になるんですけど。
僕はあれですね、香港人の英語だったら聞けますね。
あ、なんかアジアの人の英語って分かりやすいですよね。なぜか。
分かった分かった。
お互いになんかこう微妙にこう発音がなまってる同士なんですかね。
そうそう、あのね、いいですね。カンピューター、カンピューターとか、コンピューターね。
なんか通じるものがありますよね。
そういうので、ね、あの香港で。
ニュージーランドとかもやっぱ特有のあれありますよね。なまりみたいなないですか。
まあ、そんなに強くはないですけど、まあ若干ありますけれどもね。
マンダイみたいな。
まあちょっとしたものはありますけど、そんなひどくは、あの場所にもちょっとよるんですけど。
でもまあ英語圏ですよね。だからきっと香港人の英語と違うと思うんですけど。
まあね、でもビジネスで使えるレベルに持っていきたいなっていうのが目標なので、ちょっとこの壁ってありますね、コミュニケーションのレベルとビジネスで使えるレベル。
すごいあるんじゃないですか。だって言葉が違うし、
この番組は人間にとって真に快適な環境創造を目指す鹿島建設、冷凍食品と冷凍水産品でおなじみの加藤吉、美の拡大と文化の創造、資生堂とは関係なくお送りしています。
僕とか観光地に行くと、あのなんかの入り口で英語のパンフレット渡せずるやつなんですけども、外人が来たとかって言ったらされちゃうんですけど、まあそれはいいんですけど、あの観光地の中うろうろしてると白人の人とか寄ってくるわけですよ。で、
とあの仲間だと思って寄って
きます。こいつに聞けばわかるだろうって顔して寄ってきて、なんか見ながら英語をガンガン喋ってきて、ロシア語だっていうことはあるんですけど、喋ってきて、すいませんごめんなさい本当わかんないです。そんでもね、あの相手の方々なんか、まあ旅してて心細いんでしょうね、なんかいいお顔してるんですよ、あの 目と目で通じ合えるそうな、そこで英語喋れたらなとか思いますね。コミュニケーション
できたらな。そうか、スタパさんそうですよね。確かに外国人にもそう見えるのか。
外国人にも多分日本に住んでるがなんかの、ハーフの人とかっていう中途半端な感じ見えるでしょうけどね。
日本、俺と同国人じゃないにしてもあの日本に住んでるドメスティックな日本人じゃないというふうにやっぱ見られちゃうんですね。
あれスタパさんって完璧
日本人、日本人なんですよ、日本人なんです
ね。噂でなんかロシア人のクォーターだっての、
それ自分で言ったんですか。
やっぱそう思いますよね。私もなんかスタパさんの担当してから何年か経ってからやっぱりちょっといきなり聞くのはなんなんで、でもやっとあのその時にもしかして八景ロシアとか入ってませんかって聞いちゃったんですけど、
そうそう、それはね、あのですね、そうその昔も10年以上前ですけどアスキーに行った頃に、ファミ通ログインってところに最初にあのライターとして入ったんですよね。で結局ライターだけじゃ食えないからだんだんそこでバイトやらないとか契約にならないっていうような話になって、その頃にですね、今ファミ通の編集長をなさってるのかな、浜村さんっていう人がいて、その上が小島さんとかっていう人がいたんですけど、浜村さんが割と人事担当でもないんですけど、上の人に塩崎さんっていう人だったんですけど、上の人は、あの塩崎さん、斉藤君とは言ってますけど大丈夫ですかねとかってあのなんかどういう意味か分かんないけど大丈夫ですかねって心配されたんですって、ただ塩崎さんが言ったのが大丈夫だよ、いざとなったら本人から告白するよとかなんか言って
告白
でそういう話があって、まあ、多分外国人だと違法な外国人だと思われたんですよね。でも日本語ちゃんと書いてんのにとか思うんですけど、でその話を聞いてた進行係のですね、進行担当っていう雑誌の中ではあのスケジュールを進行をね、進める人がいるんですけど、下山さんって人がいたんですけど、下山さんは何でも直接ダイレクトに聞く人で、僕のとこにダダダって来て、ねスタパあんた日本人とか本当にあんた本当に日本人
うわ直球
直球で来たんですよ。そしたら僕もなんな この人はとか思って、日本人ですよほら免許証とか言ってちゃんと証明したら、ねえねえ塩崎さん日本人だよこいつとか
うわ直球みたいな。
そしたらあのなんかそれでまあその時は終わったんですけど、その後編集部でその下山さんが日本人だよこいつっていうのが判明した瞬間に、みんなの肩の力が抜けたらしいですね。ああよかったとかってあ問題は1個解決したよみんな。
そんなに実は悩んでたんですかね。
まあ、悩んでたっていうかみんな言うに言えなかったんですよね。
やっぱり誰かが
誰かが唇を切ってくれないと
やっぱり 気にはなりますよね。だから私もスタパさんに初めてあのお会いした時から、多分 4,5 年経ってから聞いたんですけど、あのその時はでもポロって出ちゃった感じでお聞きしたんですけど、実はなんかそれまでもずっとやっぱりクォーターとかハーフとかだよねみたいな、あの目の色とかもやっぱ違うしなとかってなんで飛び色っていうかそういうあれですよね。多分目の色もちょっと薄いですよね。
色も白いしでっかいし、みたいな。割と秋葉原とかって、あの突然横にいる外国人が突然聞いてきたりしませんか？あの顔も見ずに、これってさっていう感じで、急になんていうんですか、例えば、ラジカセみたいなもんだったら、これって FM はなんとかだよねとかって、あ、僕ですかって。
あの休みの日とかに、あの裏道とか歩いてると、こういろいろ露店がたくさん、
ありますね、
出てるじゃないですか、こう質問しても答えが返ってこない時とかありますよね。
あ
いけない、聞いちゃいけなかったみたいなこんなこと聞いたらね、やっぱり質問するのがなんかかっこ悪いのありません？なんかキャバとか、
ね、ずっと前にそういえば若い頃でもないですけど、秋葉原の、ちょうどラジオセンターでしたっけ、横断歩道があるとこあるじゃないですか、あそこのすぐ駅寄りにケーブル屋さんがあるでしょ、あそこでですねケーブル専門店なんですけど、友達と行って大学の頃だったと思うんですけど、な タブーな質問をしたんですよ、もうそこすごく安く出してるから普通は5メートルとか10メートルでまとめ買いっていう雰囲気なんですよね、うん、常識的でもないんですけど、うん、そこで20センチのケーブル5本ちょうだいみたいなこと言ったら完全に無視されて20センチの5本なんですけどとかって言ってんですよね、僕ら。それで、あ、なるほど、ここはもう業者向けな感じなんだとかって言うんで、友達に、なんかここは多量でじゃなきゃダメなんじゃないとかって言った時にはもうその友達は切れててですね、こっちは逆っすよとかなんかあんたとこ逆を蒸すんすかとかなんか言って切れてて、あのうちはね短いの売れないのとか言われて終わっちゃったんですけど、
ね、以上終了みたいな
終了
みたい
な、なんかね、うん、街独特の雰囲気でないですか、
質問がしにくい
ですね、昔よりでも、
あの最近は全然違うんでしょ、
全然良くなったんじゃないですか。だって昔はね、ほら、あの3つの脳でしたっけ、5つの脳でしたっけ、売りにしてる某ショップとかあったじゃないですか、ね、なんかあの当店をご質問に答えませんみたいな注文は型番でみたいな張り紙してあったじゃないですか、そうそう、そこ
何が脳質問に答えなくて、う
ん、なんだっけ、あの交換初期不良はね確か3日間ぐらい交換してくれるんですよ。でも3日だとサラリーマンとかで日用買ってきて、それで次の週末とかだともう初期不良で間に合わないから、
そうそう、うん、あれはバブルの頃ですよね、
うん、バブルの頃で
話題になってましたね、
うん、領収書を書いてもらうのに500円かかったりとか、で本当マジ店員怖かったっすよ。型番とかで何とかはいくらですかみたいな、型番ほら型番以外言っちゃいけないので型番 で、何々はいくらですかとかって聞いたらで、
そう、黙って
値段の一覧のこう、うん、チラシみたいのがお店にあるんですよ、そういう指差しみたいな、
うん、黙って指差されてあとね、そうそう、そういえばね、なんかで僕が代わりに買いに行った時はそこのお店で全然そういうこと知らなくて、なんだっけな、サウンドブラスターのとか言って、型番とか言われ
て、あ、そうそうそうそう、そんな感じですよね、
型番とかってこの野郎とかっていう感じですけど、なんかそんな時代がありましたね。
そうですよね、なんかこう、でもあそこが安かったんで、メモリとか中品とか、要はその何にも知らない店員で、うん、要はそういうサポートとかもしないからうちは安く売れるから、うん、そういう応対とかはしないみたいな、うん、一切しないみたいなのを売りにしてたとこがあって、
理由をいっぱい書いてましたね、
うん、書いてましたよね、うん、もうなんかでも一頃はあそこ、私当時はマッカーだったので、マックのメモリとかやっぱあそこが安かったんですよね、うん、で会社の買い物とかであそこのお兄さんにまたなんか嫌なこと言われないだろうかビクビクとかしながら買い物をしに行くのが、
そのお店に行く時は割とねなんか妙な緊張感があってなんか言われたら嫌だなとか、完璧に型番とさいくらって聞いて、うん、でだったらこの時に買うとかで領収書はとかっていうのを、うん、なんか心得てから行かないと、
そうですね、
ドキッとごめんなさいみたいな、
そうですね、そう当時だとだから何品のなんて何とかのメモリでみたいな、そういう感じでこう、
そう全部下調べしていった感じですよね、
うん、もう買うやつはきちっともう全部決まってて、でまあ行くだけみたいな。当時だと結構サポートしません、何でも50円とか100円みたいな段ボールにこうそういうジャンクみたいなのが置いてあって、なんかこれ壊れてんじゃん明らかにみたいなやつとか置いてんのあったけど、
最近ジャンク屋さんはないんですか。
ジャンクも普通のパソコンショップでそういうジャンクっていうの扱いはどんどん減りましたよね。多分 Windows95 以降ぐらいかな、うん、要は あれでパソコンユーザーの層がバーンと広がりましたよね。でやっぱり新しく秋葉原に来るようになった、まあ、比較的初心者のお客さんとかは 100円だからサポートしないから100円なんだよみたいなのが通じなくて、うん、あのやっぱり動かないと、うん、あの電話で聞いてきたりするんですって。だからもうそういうのがもうやりきれないので、あのその前はある意味オタクっていうか、うん、あのマニア、うん、マニーなお方とあとマニーなお方を相手にするあのお店というので、もうなんていうかあうんの呼吸で運営されていたものが、うん、そこにあの新旧座どん 大量参入で、
ちょうどその頃ですよ、
それが壊れたんですよね。
だからやっぱりそれ以前とかってなぜこんなものがここにっていうようなものがたくさん並んでるのが、
ジャンクっていくら安くても、うん、私は買う人の気が知れなかったんですよ、動かないかもしれないんでしょって言ったら、動くかもしれないんですよって言い返すんですよ。あ
のね、お客さん動くかもしれないよ、これ動くかもしれないけど、その先はやってくださいよ、お客さんで電話かけてこないで、ね、それ分かってるでしょっていうのが昔だったんですけど、最近いや動かないものはなんで売るわけとか、
うん、っていうふうに思っちゃったんですけど、うん、私もつい最近、うん、私に入ってから、うん、なんか段ボールになんか、うん、たくさん入った300円の CD ロム、うん、ジャンクって書いて
あるからジャンクまで手を出しましたか
それでなんかケーブルハーとか刺して、なんか CD 入れたり動いちゃったりして、やったー
なんか動いたらメッケモンぐらいの感じで買うんですよね。
300円ならお茶いっぱい無駄しなみたいな。
そうですね、
動かなかったら燃えないゴミかなぐらいに思って、
だ昔は秋葉原ってでもよく知らない人にはめちゃめちゃ感じ悪かったし、 ある意味そういう意味では今お店ずいぶん感じ良くなったんじゃないですかね。
一時からなんか接客というかちゃんと普通っぽくなりました
ね。そうですよね、昔はある意味普通じゃなかったです
もん
ね。
あとお客の概念がちょっとなかったかも。あそこ入んないで、うん、入んないで、そこ入んないで、そこに。
そうになりますよね。なんかあの店のここら辺からこっち側がよくわかんないけどお店のプライベートスペースになってるらしくて、うっかり入ると、あ、ちょっとお客さんそこ入んないでみたいな、いきなり言われたり
とか、なんか入んないでくださいって言ってほしいかも。
そうですよね。そう。
というわけでスタパストリーム第2回目この辺でお別れの時間になりました。また次回もやりますんでぜひお聞きください。それではさよなら。
さよなら。